お座りください。本日の説教、命のパンと題しまして、松田博史牧師です。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今朝は命のパンという言葉を通してキリスト教の救済について考えましょう。またそれに関連して生産式の問題についても考えましょう。皆さんは今朝のテキストを読んですぐにお気づきのことがあると思います。それは命という言葉が繰り返し使われているということです。35節では私が命のパンであると書かれています。これはイエスが命そのものであり、あらゆる人間の命の源であるということを意味しています。また40節では、私の父の御心は子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからであると書かれていますすなわち命というのはこの世の一時的な命ではなく永遠の命を指しています。キリスト教の救済とは、私たちが終わりの日に復活した後に永遠の命が与えられるということです。ところで、私は命のパンであるという言い回しはヨハネ福音書に特有の表現です。イエス様は他の箇所では、私は世の光である、私は羊の門である、私は復活であり命である、私は誠のブドウの木であるなどと宣言されています。著者のヨハネは神の救済というものがどのような本質を持っているのかということを象徴的に表現しています。端的に言うと、ヨハネ福音書におけるイエス・キリストは私たちにご自分の命そのものを分け与えます。私たちは一つの命であるイエス・キリストの命を共有しているのです。これが救済の本質です。そしてそのことを具体的にイメージできるように象徴的な表現が使われています。ところで、イエスはなぜ命のパンなのでしょうか。イエスは単なるパンではなくて命のパンであります。ヨハネ福音書6章5節から13節では、イエスは5つのパンと2匹の魚を増やして群衆に分け与えています。そこで群衆はイエスが自分たちに毎日食べ物を与えてくれることを期待するようになりました。群衆は出エジプトの時代を思い出しました。出エジプト記16章1節以下によると、その昔イスラエルの人々は神の導きによりエジプトを脱出して荒れ野をさまよいました。しかし荒れ野には食べ物も飲み物もありません。そこで彼らは指導者モーセに不平不満を述べ立てて、エジプトに帰った方がまだマシであるというような悪態をついたのです。神はそのような民衆の不平を顧みて、天からパンをお与えになりました。このパンはマナ と呼ばれました。ヨハネ福音書6章31節では、私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べましたと書かれていますが、マンナはマナを意味しています。そのような群衆の態度を見て、イエスは朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、これこそ人の子があなた方に与える食べ物である、父である神が人の子を認証されたからであると教えています。人の子というのはイエスご自身を指しています。またテキストの51節の前半では、私は天から下ってきた生きたパンであると書かれています。出エジプトの時代にマナは天から降ってきました。しかし1日経ちますと虫がついて臭くなっておりました。これに対してイエスが与える命のパンというのはイエスご自身の命です。イエスは十字架で死んだ後復活して永遠の存在になっています。したがって命のパンという食べ物は決して腐ることはありません。しかも当時の群衆だけではなく、現在の私たちにとっても、しかしながら、当時の群衆だけではなく現在の私たちにとっても永遠の命に至る食べ物というのは何か絵に描いた餅のようなものであって、なんとなく空想なものとして感じられます。それよりも毎日目に見える食べ物に強い関心を示すのではないでしょうか。ちなみにヨハネ福音書における命という言葉ですが、原文のギリシャ語の聖書ではゾーエという言葉が使われています。ゾーエはヨハネ福音書やパウロの手紙において重要な用語であります。これは端的に言うと、神によって与えられ神によって支えられている命を意味します。しかも造営というのは死後の世界において与えられる新しい命も意味しています。日本の宗教と比較するとよりはっきりしてきますが、例えば仏教では輪廻転生という死生観があります。つまり現在の命はこの世で完全に終わるわけではなく、三界六道という迷いの世界で生まれ変わりを繰り返すのです。そこで仏教では永遠の命というのは決して救済を意味しておりません。むしろ釈迦の教えによれば、生まれ変わりを続けている限り救われていないのです。三界六道から脱出すること、つまり下脱こそが救いであります。これに対してキリスト教には原則として生まれ変わりという死生観がありません。肉体の死によって精神の活動も終わるわけです。したがって神様が私たちの命を復活させてくださらない限り、私たちが再び命を持つことはできません。しかもローマ書5章12節に書かれているように、アダムの罪によって死が入り込んで、死が全ての人に及びました。つまり人間の死というのは自然の法則によるものではなく、罪の結果として生じたものであります。キリスト教において罪と死は表裏一体、コインの表と裏のような関係にあります。それに私たちは 罪から解放される必要があります。罪からの解放こそが復活の命に至る道であります。そのためにキリストは十字架において私たちの罪を引き受けて、私たちの罪をすべて消去されました。さらにキリストは自ら復活することによって命の源になりました。キリストは命の源として私たちに命のパン、つまり復活の命、新しい命を与えてくださいます。これがキリスト教の救いの本質であります。そしてキリストはご自分に近づく人を決して拒絶されることはありません。キリストを信じてキリストの命を受け入れる人はどのような人でも復活の命に預かることができるのです。後ほど説明しますように、キリストの復活を信じる者はこの世ですでに永遠の命に預かっています。普通の食べ物は一時的な空腹を満たすものにすぎません。また普通の飲み物は一時的な渇きを満たすものにすぎません。しかし35節の後半に書かれているように、イエスが与える命をいただくならば、飢えも渇きも永遠に満たされるのです。毎日イエスの命を受け取っているということを自覚するならば、私たちの心はいつも喜びと感謝で満たされるのです。ところで、復活の命や永遠の命というものを単に知的に理解しているだけであれば、聖書の言葉は何の力にもなりませんし、喜びや希望を与えてくれるものでもありません。知識や学識だけの人生は何か空虚なものです。ちなみに、ドイツの文豪ゲーテは自分の生涯を次のように振り返っています。結局私の生活は苦痛と重荷に過ぎなかった。75年の全生涯において真に幸福であったのは4週間とはなかったとさえ断言できる。私の生涯は絶えず転がり落ちるので、永遠に持ち上げてやらねばならぬ岩のようなものでしかなかった。ゲーテという人は、バイマル公国のスーミス顧問を務めた人で、社会的地位には恵まれていました。バイマル公国はドイツ帝国の中部にありました。ゲーテは文学のみならず自然科学にも秀でた才能を持っていました。またゲーテはプロテスタントの家庭で育ち、聖書やキリスト教に関する知識も十分に持っていたはずです。しかし75年の全生涯において真に幸福であったのは4週間とはなかったと告白しています。結局のところ、どのように恵まれた境遇にあったとしても、またどのように学識が豊かであったとしても、神の恵みがなければ真の意味で幸福にはなれないのです。これに対して、もしも皆さんが今神の恵みを実感しているならば、皆さんはすでに永遠の命を保証されています。つまり罪に束縛された古い自分を捨てて新しい自分として生きているのです。確かにテキストの40節に書かれているように、完全な復活は終わりの日に起こります。しかしテキストの47節では、信じる者は 永遠の命を得ていると書かれています。ギリシャ語の聖書では得ているという動詞は現在形になっています。未来形ではありません。現在形になっています。すなわちキリストが命の源であることを信じる者は今すでに永遠の命をしっかり持っているのです。その意味で事実上の復活はこの世においても可能であります。言い換えれば人間の復活には2つの段階があります。第一の復活はこの世において古い自分を捨てて新しい自分としてよみがえることです。そして第二の復活は終わりの日において最終的に完全によみがえることです。その際に滅びることのない霊の体が与えられます。それでは古い自分とは何でしょうか。また新しい自分とは何でしょうか。まず古い自分という存在ですが、これはローマ書6章6節に説明されているように罪に支配されている状態を指します。結論から言うならば、新しい自分とは罪の支配から脱却してキリストによって生かされている自分であります。それではそもそも罪とは一体何でしょうか。意外なことに聖書は罪について体系的に説明しておりません。旧約聖書創世記では罪というのは神の命令に違反することを指しています。神はアダムに対して善悪の知識の木から実を取って食べてはならないと命じました。しかしアダムとエバは禁止されていた木の実を食べてしまいました。そこで聖書における罪とは一般に神に対する反逆であるというふうに説明されています。他方でヨハネ福音書では罪に関する別の説明があります。16章の9節では罪とはイエスを信じないということを意味しています。つまりイエスの愛を信じないこと、イエスの救いを拒否することを意味しています。神はイエス・キリストをこの世にお使わしになって人々を救おうとされました。しかし人々はそのことを理解せず、イエスを拒否し、しかも十字架につけてしまいました。これが罪の本質であります。もう少し一般的に言うならば、自分の心の底が神に向かっていない状態が罪であります。たとえ心の表面では神に向かっているようであっても、心の底を閉ざしているならば、それではまだ罪の状態にあると言います。昨年の10月の祈りの会において、兄の兄弟が証しをされました。その中で信仰には外面的側面と内面的側面があるというお話がありました。そのお話が非常に印象的でありました。信仰の外面的側面というのは、礼拝に出席したり献金したり、あるいは祈祷会に参加したりすることです。それに対して内面的側面とは、自分の心の底において聖霊の導きを感じたり、自分の罪を意識したりすることです。ちなみにヨハネの手紙の1章8節では、自分に罪がないというならば自分を欺いており、真理は私たちの中にはないと書かれています。 ここで言う罪というのは、キリストの光を受け入れていない状態を意味します。たとえ毎週礼拝に出席していたとしても、日常生活においてキリストの光を受け入れていないならば、それは闇の中を歩いているのと同じことになります。したがって各人が毎日自分の心の在り方を点検する必要があります。教会の聖餐式はそのような機会を与えてくれます。テキストの51節後半では、イエスが与えるパンというのはイエスの肉のことであると書かれています。またその後の、その後の52節では、イエスの肉を食べイエスの血を飲まなければ人間のうちに命はないと書かれています。そこで昔からこの箇所では聖餐式のことがテーマになっているという解釈がありました。しかし、現代の有力な聖書解釈によると、ヨハネは聖餐式については何も書いていないのです。確かにヨハネ福音書には主の晩餐、つまり最後の晩餐の記事がありません。またパンはイエスの肉であると書かれていますが、ブドウ酒がイエスの血であるという記述はありません。したがって聖書解釈の見地から見れば、今朝のテキストを聖餐式のテーマとして読むことはできません。ただし今朝のテキストは少なくとも聖餐式に関する理解を深めるためのヒントを与えてくれます。例えば皆さんもご存知のように、日本キリスト教団の聖餐式では最初に聖餐に関する神学的な理解が説明されます。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられますという文が牧師によって朗読されます。そして第一コリント書11章23節から26節の文が朗読された後に、救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてくださいという祈りが捧げられます。聖餐式ではキリストがご自分の命そのものをお与えになるというメッセージが伝えられています。言い換えればキリストの十字架だけではなく、キリストの復活が重要な出来事になっています。キリストは自ら復活することによって私たちのために復活への道を切り開いてくださいました。このような聖餐の理解は今朝のテキストのテーマと合致しています。そこでキリストの復活という視点から聖餐式を新たに捉え直すことができます。すなわち私たちがいただくパンとブドウ酒はまさにキリストの命そのものであります。私たちの教会ではブドウ酒の代わりにブドウジュースが使われていますが、そのことは信仰そのものに影響を及ぼすことはありません。私たちは聖餐に預かるたびに永遠の存在であるキリストの命を共有しているというこの事実を確認することができるのです。それではこの事実に深く気づくためにはどうすればよいのでしょうか。ここでヨハネス・タウラーの説教を紹介したいと思います。ヨハネス・タウラーは14世紀に活躍しましたドイツの修道士です。当時のドイツではキリスト教の堕落が顕著であり、 タウラーはそのことを深く憂慮していました。そして何よりも自分の内面から湧き出る生き生きとした気持ちで神を愛するということを強調していました。タウラーの説教によると、そのためには自分の心の底を繰り返し見つめなければなりません。自分の心の底をありのままに見つめるならば、そのうちには精霊の働きを妨げる意識があることに気づきます。キリストの命を受け入れようとしている意識はありますが、それよりもさらに深い深い層において何か別のものにとらわれている意識があります。心の底では何か他の魅力的なものに執着しているのです。しかしそのような状態では心の底までキリストの光が差し込むことがありません。ちなみにイエス様はエルサレム神殿の境内に入った時に、そこで売り買いしていた人々を追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒されました。そして私の家は祈りの家と呼ばれるべきである、ところがあなた方はそれを強盗の巣にしていると批判されました。この出来事は神殿清めと呼ばれています。イエス様の時代には神殿は建物でありましたが、キリスト教において神殿はキリスト者各自の心を指しています。聖霊は建物に宿るのではなく、私たちの心の中に宿るのです。果たして私たちの心の奥底が祈りの家になっているでしょうか。強盗の巣のように荒れ果てた状態になっていないかどうかを点検しなければなりません。心の底の余計なものをすべて追い出し、聖霊の働きを妨げる意識を倒さなければなりません。そのためにもまず心の底を空っぽにしましょう。心の底をいつも神様に対して開くようにしましょう。一言祈りましょう。命の源にいましたまう父なる神様、父と子と聖霊の御名を賛美いたします。キリストは自らの命を私たちのためにお授けになりました。この計り知ることのできない愛と恵みに感謝いたします。しかし私たちの心の底にはこの世のものに惹かれて、それに執着する意識が潜んでおります。どうか私たちの心の底を徹底的に洗い清めてください。聖霊の働きがあって、聖霊の力が私たちの心の底を突破してください。そしていつも聖霊がいつも自由に活動できるようにしてください。また体調を崩し病のところにある兄弟姉妹たちを、どうぞ神様が癒しの御手を置いてくださいまして、お守りください。主イエスキリストの御名を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。